今日はアブラハムの聖書公開の第8回目になります。エルシャダイ、全能の神というメッセージの題でお話をしていくこといたします。最初に創世記17章の1節から途中まで11節まで読ませていただきます。創世記17章、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地を、あなたとその子孫に永久の所有地として与え、私は彼らの神となる。神はまたアブラムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に後に続く子孫も、あなたたち及びあなたの後に続く子孫と私の間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて割礼を受け、包皮の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちの間の契約の印となる。お祈りします。天の主神様、今朝も私たちをここに集めてくださり、賛美の中で、また御言葉を通して、あなたご自身を私たちに与えてくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、信仰の父、すべてのものの父、アブラハム、本当に私たちまたここからどれだけ多くの恵みいただいたか計り知ることはできません。どうぞここから本当にあなたが私たちに伝えたいこと、命の言葉を命として受け取ることができるように導いてください。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。エルシャダイ、全能の神ってことでお話します。前回はエル・ロイってことでお話をいたしました。アブラハム家に子供が生まれませんでした。子がない、サライから生まれてきませんでしたね。それで彼らは女奴隷のハガルがおったものですから、ハガルを連れてきて、アブラハムの子を宿らせるってことにしてしまいました。やがてハガルが妊娠するときに、サライを見下すようになりました。今度はサライも負け取りませんから、ここに激しい戦いが起こったようであります。サライから迫害されて、ハガルは逃げ出していきました。ところが途中で主の使いが彼女に現れてくださいました。そして、使いは何と言ったかというと、女主人の元に帰りなさいという一番嫌なことを言われてしまいました。ハガルはしかしそれに従って帰ることになりました。そして帰る途中、この後、神様は私はエル・ロイなる神だと言いました。エル・ロイ、すなわち帰り見る神だと言いました。ですからハガルは嫌なところに帰ったんです。しかし、ハガルは神に従ったんですね。だから嫌なところに帰りました。そこを神様は祝福してくださいました。帰り見られる神っていうことは、ハガル、私のもとに帰れ。同じ人のもとに帰るんではない。私のもとに帰ってくるんだ。と、ハガルにも言ってるようであります。そしてまた、いつも神様は私たちに、困難の中にいるときに、そこから逃げるんじゃなくて、エル・ロイ、私のもとに帰りなさいと言ってくださるように思います。今日のところに入ることをします。17章の一節に、アブラムの99歳の時、ハガルの事件があってから、 1マイルが生まれてから13年の月日が経過しておりました。だから当時、アブラムは86歳、サライは76歳だったんでしょうか。それから13年間過ぎました。そしてアブラハムの99歳ですから、13年過ぎた時であったんですけれども、神様からのその間、13年間これといった御言葉をかけられることもなかったんですね。長い沈黙が続きました。あなたに子供が与えられる。そして、サガルに行って子供を産んでしまった。それは違う。と神様は言うんですね。じゃあどうすればいいんですか？待て。ということでしょうけれども、その待てが13年も続いたんです。自分自身がそうだったらどうだろうか。神様は約束してくださった。素晴らしいことだ。でも13年なんていうのを私たちは待ち続けることができるだろうか。なかなかこれはできないですね。神の声をいつでも音が私たちは聖書を通してできるようになりました。しかし、それを神の生きた声として聞くっていうのはいつだろうか。なかなかそれには到達しませんね。私たちもやっぱり生きた神様の声として聞くのは、私たちが困難にあった時に、いろんなことがあった時に、そこから逃げるんじゃなくて、むしろ帰っていく。そこに帰っていく。そこに神が待っていく。そしてそこにこそ解決があるってことをいつも知らされます。ですから、淡々とした信仰生活をしていくこと、これ何も変化起こらないじゃないかと思うかもしれません。でも、やがて起こってまいります。いろんな出来事に出会った時に、神様と出会うことができます。いずれにしても、現実が神の声よりも大きくなっていく。なお子供が13年もできない。というこの現実の方が、神の声よりもいつの間にか大きくなっていくものではないでしょう。さて、一節に、アブラハムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。全能の神で、私の前に歩み、全き者となりなさい、と神様は言いました。あなたは私に従って歩み、全うする者となりなさい、ということですけれども、この言葉を取り違えてはなりません。あなたは私の前に全き者となれっていうのは、罪のない、罪を犯すことがない者になれ、と言っているんではないんですね。私の前に歩みってことは、むしろ、私はお前の後ろにいて、いつでもお前を見守って、私の前を歩み、もし間違ったらお前を無視で打って、そして正しいものにしてあげるからって、そんなものではないんですね。むしろ、私の前にっていうことは、これは、ニムロデっていうのがおりました。創世記の辞書ですけれども。彼は主の前に勇敢な狩人であったって言葉があるんです。ニムロデも主の前に、アブラハムも主の前に歩む。全く意味が違ってきます。ニムロデは主の前ってのは、本当に主よりも自分が先立っていて、神様、こうしなさい、あしなさいみたいなですね。ですから彼は権力者となりました。アブラムは主の前っていうのは、私に背中を向けるのは私に対して向かってって、顔と顔を合わせてっていうふうに考えるとよくわかります。主の前でも後ろ向きで主よりも先に行くのか、それとも主の前って言った時、本当に主の前に私が立って、イエス様と目と目を合わせていくっていう。ですから、神様がアブラハムに言った主の前っていうのは、私の前に立ちなさい。13年間子供がない。だからあなたの顔はいつの間にか横を向いてしまっていく。神様の言葉よりも現実の方が大きくなっていってしまう。そうじゃないよ。現実は神、私のところに戻ってくることこそ、そこから本当の現実が始まっていくんだよ。っていうふうに言っているな気がいたします。私の中、私の手の中、私から離れず、私いつも顔を向けて、あなたは歩みなさい、と言っております。そして私は全能の神であると言いました。これがエルシャダイですね。 今まではエロヒームって言葉で神を表してきました。エロヒームっていうのは、エロアッハっていうものの複数形と言われております。ですから、三位一体の神。私たちが漢字で神って書いたときに、これは普通はエロヒーム。そしてエロヒームは、一人じゃなくて、三位一体の神様を表しておりました。ですから、父と子と聖霊を全部合わせて、神って言った時のエロヒームは、父と子と聖霊っていうふうにして理解するといいです。やがて、モーセの時になると、今度はヤーベと言います。今度は、主っていう言葉をとても強く、私たちに語ってくださるようになりました。そして、新約になると、イエス様は、父と言いました。イエス様は神様を父として表していきました。さて、このエルサダイっていう言葉、今日あえてここで使ったのは、これは日本語の聖書で書いてないんですけれども、直訳するとこうなるんだそうです。母の乳房。母親の乳房を表す言葉。ですから、赤ちゃんに必要なすべてそこにある。人間に必要なすべてをお持ちになっているお方。そしてそれを私たちに求めるものに分け与えようと待っているお方。ってことになります。では、神様は何が全能なのか。何が全能なのか。宇宙の創造において全能だったのか。確かにそれは言えます。一本作るのに全能だったのか。これだけの種類の草とか魚とか動物を作って、これは全能でなきゃできません。しかし、それ以上のことを表しております。宇宙も動物も植物も人を誕生させたことも全能なる神様ですけれども、もっと全能は何でしょう。私思いますには、この私たちを完全にすることができることにおける全能。この私たちを完全にすることができることにおける全能。という気にしてとってはどうでしょう。ですから、私たちは今本当に外れているし、道迷っているし、何をしているかわからない。でも、この私たちを神様の子供として完成するっていうことにおける全能です。特にそのために、神様なるイエス様は自分自身を全部私たちに捧げました。私を全くものにするため、十字架こそそれだったし、一つ一つの教え、復活の命、それは誠の誠の全能、エルシャダイ、母親の乳房。そこに赤ちゃんに必要なものが全部そう収まっております。その意味がエルシャダイであると言われております。ですから、あなたは、あなたの神、主と共にあって、全くものでなければならないの、全くを間違わないでください。私たちが自分の中で完全になることではありません。私たちの完全は、これは神様の中で生きること。これが私たちの安全、ということになります。さて、全くもの、全部を神様により頼んでいく者の姿でありました。1から10まで、自分の立場を神様に置く者、自分の立場こそ神で、といつも思っていること。神様はアブラハムを13年間も放っておいたわけではありませんでした。それは自分の全能ということを示すために、さらに13年間、必要だったんですね。そして99歳にまで待たせました。そうすると、アブラハムに子供が生まれたのは何歳かわかりますね。100歳でしたね。100歳の年齢は 100% 人間は可能。100% 神の力。という100歳。アブラハムに待たせて待たせて、アブラハムが100歳。の時、神様は御業を表してきました。アブラハムはこれに対して、ひれ伏したと書いています。ひれ伏す。ここにおいて、アブラハムはそれを受け取ったんですね。その時に神様は彼の名前を変えてくださいました。 アブラムではなくてアブラハムと言います。すべてのものの父ってことになりますね。ですから全人類、白人、黒人、日本人関係ありません。アブラハムが私の父なんです。それは何かというと信仰です。信仰の父ですから私たちも100歳なんです。本当もう私たちは20歳か30歳かもしれませんですけれども、霊的ならばもう100歳なのです。 100% 自分の可能性がなくなっているんです。でもそこに神が働くときに神の 100% が私たちに与えられて、私たちは全くものとして神様の御前で生きることができるようになっていきます。では神様は一方的に私たちに何かできるかってなれば、それはできないんですね。私たちを愛の対象として作りましたから、私たちの同意なくして神様が自由勝手に代価をすることはできません。誰かいい性がいて勝手に、あなたは私のもう妻ですよなんてことを言うことはできませんよね。相手の同意がなければそれをすることはできません。そこで神様はアブラムに、では私があなたに約束したことが成就するためには契約を結ばなきゃいけません。契約っていうのは、私がこうするからあなたはそれを同意できますかっていうことです。納得して受け取りますかっていうことですね。それを結ぼうとしておりました。それが7節から、私はあなたとの間にまた後につく子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とすると言います。契約、途中で破れるってしまうような契約ではありません。永遠の契約です。どんな契約だったんでしょうか。神は大いなる国民とする、神の約束は一方的ではなくて相手の応答なくてすることはできません。そこで神様が契約を必要としました。何だったかというと、発令を受けるってことです。発令、これが神様に対する契約。発令と言いますと、日本人にはちょっと馴染みがないですけれども、ヨーロッパとかアラブ諸国なんかもアブラハムの子孫と思ってますから、生まれた男の子は必ず発令をしたんですね。それは男の子のほうきの皮を一部分切っていくっていうもので、生まれて何日か目にそれをするんですね。それはなんでそんなバカなことと思いませんか、皆さん。しかも男の子だけ、すなわち意味があります。その部分は命を引き継ぐところなんです。ですから人の命を絶つっていくこと、人の命を絶ってしまうんです。そこで、そうして 100% 自分の可能性をなくする、そして 100% 神様に依存するってこと、これが割礼ってことの意味になります。今日においては何かっていうのは、それは洗礼ですね。洗礼を受けるっていうことが今日における割礼となります。ですから洗礼を受けることも割礼も自分の命を絶つということにおいてまず第一歩なんです。水の中につける、頭に垂らしてもですね、私は水の中に浸からなかったからダメだと言わなくてもいいですけれども、信仰によるんですけれども、水を垂らすってことは川に沈めるってことです。それはその人の命を殺すってことです。ですから洗礼式っていうのは人殺しなんですよね。それに私は手伝っているのではないかと思うんですけれども、そして起き上がるときに今度は神の命に生きるってこと、自分の命に死んで神の命に生きる、これが割礼、そして十字架と復活、このことを私は教えてきました。それを旧約聖書に行きましては、割礼という頭皮の一部分を切っていくっていう儀式であったんです。さてアブラハムはそれを答えてきました。アブラハムが割礼を受けると同時にそこにいた男性みんなに割礼を受けさせたんですね。そして彼らは 自分の命に死んで神の命に生きる、そこのところから出発が始まっていきました。ガラティア書の3章の26節に、ガラティア書の3章の26節に、信仰によりキリストイエスに結ばれて、この結ばれるっていうのは、十字架と復活、これに預かってっていう意味です。神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれた。あなた方は皆キリストを着ているからです。もしキリストのものだとするなら、アブラハムの子孫である。そのことをなることができるとも、その後書かれてあります。また、ローマ人への手紙の8章の中には、キリストがあなた方のうちにおられ、文語訳ではですね、我いくるにあらず、キリスト我がうちにありていくるなり。そうです。私たちはキリストに結ばれていくために、一つの条件があります。自分の命を捨てることです。キリストに自分自身を明け渡すことです。そして自分が生きるんじゃなくて、イエス・キリストに生きていただくこと。それこそ私たちの救いのことを表しております。そして、サライから今度はサラにしなさいとも言いました。サラ、これは国々の民の母という意味でありました。ところが、アブラムはどうしたでしょうか。創世記17章の17節。17節。アブラムはひれ伏した。しかし笑って、と言いました。しかし笑って。ひれ伏した。しかし笑って。これ、なんか変な感じしますね。ひれ伏したってことは受け入れた。けれども、片面で笑ってたんですね。はははって笑ったんではないと思いますよ。そんな声を出して笑ったってことではありません。何かっていうと、愛の男にどうして子供が生まれるのか。サラも、もう、実際になってるんですよ。どうして私たちに子供が生まれますかって、神様は信じるが、具体的なことになると、とてもとても信じることができないと思ってしまったに違いありません。そうです。やっぱり神様を信じたとしても、目に見える現実の方がもっと大きくなってしまう。これ、私たちいつも経験しますね。神様は信じて、しかし、この私に起こっているこの現実は、とてもとても解決ができそうにない。と、私たちはいつも思って、そういうふうに生きてしまっていないでしょう。神様を信じる、二つあると思います。本当に信じてるんじゃなくて、神様一応ご利益的に。神様を信じるのではなくて、神の言葉を信じる。こういった信仰もあるんじゃないでしょう。神様はご自身よりも、自分が願いを持っている、その願いのところを叶えるといった言葉を信じる。神っていう人格そのものじゃなくて、神が私に語った言葉を信じるっていう信仰があります。もう一つは、神様を本当に信じているけれども、しかし、神の言葉はとても信じられない。あなたに子供が生まれるってことは信じられない。神様あなたを信じてますよ。でも、あなたが私に言った言葉はとてもとても信じられない。これ、アブラハムはこっちの方ですね、今ね。ですから、神様信じてるけれども、あなた子が生まれるっていうのは笑ってしまう。どうしてそんなこと私にできるんですか ?99 歳ですよ。それがここに含まれてるんじゃないでしょうか。だから、イサクの名前が変わった名前を付けられたんですね。イサクっていうのは、彼は笑うっていう言葉が付けられてしまいました。イサク、彼は笑う。誰が笑ったかってならば、アブラハムが笑ったっていうことを意味してるんじゃないかろうかとも思います。さて、このようにして、神の可能性は笑ってごまかす出来事になってしまう。ガッチでありますけれども、ここに留まってはなりません。アブラムは神様に従いましたし、そして男の人をみんな集めて、神様の契約、割礼を受けてきました。完全に信じ切ることはできなかったですけれども、やがてアブラハムはこれを信じていきました。アブラムは信仰の父と言われました。 でも最初から完全なものではなかったんですね。ここでもなおイスマエルをまた言ってしまってますね。しかしアブラハムは完成されていくんです。なぜ？これはエルシャダイだからです。私たちの神様がエルシャダイだからです。全能の神だからです。完全なこと迷ってしまう私たちすらも、神様は私を捉えて、そしてご自分の御心の中に、自分の中に入れて、私たちを完全にしてくださいます。やっていきましょう。信仰から信仰へ、神の技から神の技へ、私たちは導かれていくことを信じていきましょう。神様を賛美したいと思います。お祈りします。天父様、私たちの神様はエルシャダイなるお方であること、母親の乳房という意味があること、完全な私たちを完全に産んでくださり、また完全にしてくださる神様であること、心から感謝いたします。どうぞ私の前に全くものであれと神様は語ってくださいました。どうぞしよう、神様に背を向けるのでなくて、どんな時でも神様と面と向かって、目と目を合わせて生きるものとならせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。